ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。それでは今週の主な内容をご紹介しましょう。拉致問題インフォメーションでは、拉致被害者田口八重子さんのお兄さんで家族会代表の飯塚茂雄さんの手記妹よについてご紹介します。今週の一曲では1971年のヒット曲、湯原正幸さんの雨のバラードをお届けします。それでは今日もご一緒にお付き合いください。ではまず拉致問題インフォメーションからです。今週は拉致被害者田口八重子さんのお兄さんで家族会代表の飯塚茂雄さんの書かれた本をご紹介します。本の題名は妹よで、2004年に出版されました。この本では1978年田口八重子さんが幼い二人の子供を残したまま失踪した時の状況や、飯塚さんや八重子さん兄弟の生い立ち、家族会の一員として拉致問題解決のために奔走する姿など、飯塚さんの戦いの日々が綴られています。飯塚さんに妹八重子さんの救出を願い、本に込めた思いを語っていただきました。
あんちゃんがお前のことを思って本を出しました。その本の題名はまさにお前のことを妹よという本で、題名で本を出して世間の一般の国民の方にも読んでもらい、またそれによってこんなかわいそうな事件が本当にあったんだということが世間の国民の方たちが分かりました。あなたのことを思い早く帰ってきてもらいたいという気持ちでその本を書きました。かなりたくさんの方が読んでいただいて、まあそのおかげでこの田口八重子というあなたのことが世間に知られ、絶対に日本に帰ってきてもらいたいという気持ちで今皆さんと戦ってます。この本があなたが読める日を早く来るように待ってます。
飯塚さん、ありがとうございました。それでは本の内容をもう少し詳しくご紹介しましょう。飯塚さんは二人の子供を抱え、平凡な幸せを求めて女手一つで懸命に生きていた妹八重子さんのことを思い浮かべながら次のように綴っています。私は普段街を歩いていて、小さな子供の手を引いて歩く母親の姿を見かけるだけでも胸が痛むことがあります。親子で街を歩く、そんな当たり前のことが妹には当たり前でなくなってしまったのです。 長男光一郎さんは1歳という幼い頃に拉致によって母八重子さんと引き離されました。飯塚さんは光一郎さんに真実を告げた日のことをこう綴っています。私は光一郎にずっと手帳に入れて肌身離さず持ち歩いていた妹の写真を見せました。22歳のまだあどけなさを残しながらも母親として二人の子供を育てていくという固い決意を持っていた八重子。光一郎はしばらくじっとその写真を見つめながら、それで本当の母親は今どこにいるのと尋ねました。私はある事件があってそれに巻き込まれて今は所在が不明なんだよとだけ話しました。そして飯塚さんは光一郎さんを自分の子供として守り育ててきたことを打ち明けます。光一郎さんのその時の言葉です。一番驚いたのはこの年になるまで僕がそのことを全く気づかずにいたこと。親父やおふくろ、兄ちゃんや姉ちゃんたち、親戚たちもみんなで僕が真実を知ることがないように必死で守ってくれてたんだね。うちの家族はなんてすごい人たちなんだろう。光一郎さんは現在家族会の一員として母親が一日も早い無事の帰国を果たせるよう奔走しています。飯塚さんは本の最後を次のように結んでいます。妹にただ日本で平凡な暮らしをさせてあげたい、立派に育った二人の子供の姿を見てほしい、そして日本国民が一丸となって拉致被害者の救出を訴えたのだということを伝えたい。飯塚さんのこの願いが一日も早く叶うことを願ってやみません。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。3月13日北朝鮮のミサイル発射準備について伺いました。それでは先生よろしくお願いします。
3月12日に、朝鮮、中央通信は、北朝鮮が人工衛星を打ち上げる準備の一環として、国際海事機関に対して、航行の安全に必要な資料を提出したということを明らかにいたしました。国際海事機関のみならず国際民間航空機関に対しても人工衛星を打ち上げた際の、安全に関する、そこに必要な資料を提出したということを明らかにしたわけであります。同時に、その人工衛星を打ち上げるその時期として4月4日から、4月8日の間に人工衛星を打ち上げることになるということを、国際海事機関にも伝えたということが、明らかになりました。これでいよいよ北朝鮮が、人工衛星という、名称をつけたその長距離弾道ミサイルの発射その準備が、着々と整っていると、そして、4月4日から4月8日の間にそのミサイル発射に踏み切る可能性というものが非常に高いんだということを我々に印象づけたかと思います。もちろん今回北朝鮮は一貫してミサイルを発射するのではないと、人工衛星を打ち上げるんだということを強調してまいりましたが、今回その点についての国際的なルールというものも十分に踏まえた上で人工衛星を打ち上げるんだという、態度に出てまいりましたので、これは、事前にミサイル発射が行われた際の国際的な批判、非難あるいは制裁というものを、できるだけ避けたいという、そのための準備という性格が非常に明確に見えていたかと思います。 また同時に、まあ、人工衛星を打ち上げるということを明確にして、まあ、そのための準備をしていることも明らかにする、まあ、公開をするということでありますので、まあ、これはその人工衛星の打ち上げがかなり成功するんではないかという、まあ、自信感を北朝鮮が持っていることが、まあ、そこから伺われるのではないかと思います。98年にテポドン1号を、まあ、発射した際、もちろんこの時も、人工衛星、という、まあ、名称で、名目で、打ち上げを発射をいたしまして、まあ、うまくいけば人工衛星も軌道に乗せたいと思っていた節があるわけでありますが、それは失敗に終わりました。まあ、そこから10年以上が過ぎて、今度は成功しうるんではないかと、まあ、そういう自信感も伺われるところかと思います。まあ、特に注目されますのは、そのミサイル発射の時期を4月の4日から4月の8日という間にということを明確にした点でありますが、まあ、これで、明らかになったことは、最高人民会議の、まあ、第12期の第1回目の会議というものがその直後に開かれることになる、ということは最高人民会議というものを今度意識した上で、まあ、それへの祝賀の意味も込めて、ミサイル発射、まあ、人工衛星打ち上げという、まあ、結果を得たいと北朝鮮が考えていることが伺えることかと思います。まあ、最高人民会議そのものは、まあ、特に意味のある北朝鮮政治を考える上で意味のあるものだとは言えませんが、しかし今回の最高人民会議で国防委員会が、まあ、新たに組織されて、スタートすることになりますので、まあ、ポスト金正日も睨みつつ新たな、国防委員会を構成する機能も強化する新たなメンバーも入ってくるであろうと考えられるところから、まあ、それとの関連というのが伺われると思います。また同時に4月の前半に、まあ、ミサイルを発射するという意味はまだ対米交渉が始まる前であるということで、まあ、アメリカとの交渉を睨んでもまず、取引をする際の、まあ、売り値、値段を釣り上げるという意味があろうかと思いますし、まあ、もう一つ人工衛星を打ち上げるという意味は、まあ、人工衛星を代行で打ち上げてもらうという要求をアメリカに対してすることになると、まあ、そこが十分に伺われる点で注目されるかと思いますが、まあ、いずれにせよ、北朝鮮がミサイル発射に踏み切りますと国連の安全保障理事会で、当然この問題取り上げられますし、日本、アメリカ、韓国は人工衛星という名称であってもミサイル発射と変わらないと、北朝鮮を、まあ、強く批判糾弾することになると思いますし、まあ、今後二度とそういうことがないようにと、あるいはミサイルを放棄するようにという、まあ、そういう強い圧力あるいは動きがこれから始まることになろうかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説のコーナーです。今週は救う会の西岡努会長代行からお話をいただきます。救う会は正式名称を北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会と言います。1997年に家族会を支援する目的で拉致被害者の友人や支援者などにより結成されました。救う会はこれまでに講演会、写真パネル展などを開催し、拉致問題に対する国民の理解を深めるとともに、署名活動や募金活動を行い、家族会の活動を支えてきました。また、拉致議連や家族会とともに、国連や韓国、アメリカをはじめ各国を訪問し、拉致問題の解決を訴えています。今日、拉致問題は国際社会の理解と支援を得ていますが、そこには家族会や救う会、調査会の積極的な活動が大きく貢献しています。今回はこうした救う会の活動内容、また今後の活動方針などについて、救う会設立以来活動の中心になってこられた西岡会長代行からお話を伺いました。まず、 救う会が行っている活動について伺いました。
めぐみさんたちは生きている、国際的連携と経済制裁の圧力で全員取り戻そうというのが私たちの運動方針で、北朝鮮が一方的に死んだと言われた被害者の人たちは必ず生存していると、そして北朝鮮が認めていない多くの被害者がまだ助けを待っていると、その人たちを助けるために国際社会に広く訴えることと、日本が全員助けるという意思を示すために経済制裁を続けていくこと、このことを政府に求め続けていく、まあ、政府も今その立場に立っていますので、ある面で政府を支援して政府が後退しないように世論を盛り上げていくのが私たちの運動です。
次にこの1年の活動について伺いました。
日本では福田政権が交代して麻生政権になったわけですけれども、全員を取り戻すと、そのために圧力をかけ続けるという安倍政権以来の方針は変わっていません。一方北朝鮮は去年の6月と8月に日本に対して拉致問題は解決済みではない、未解決だと認めて調査やり直しを提案してきたのでありますけれども、突然9月に、日本の政権交代という全く関係ないことを口実にして調査やり直しをキャンセルしました。ですから私たちはその北朝鮮が行った調査やり直しキャンセルに対して、そのことは到底受けることができないという日本政府の意思表示 を示すために追加経済制裁をしてほしいと今運動をしています。
続いて今後の救う会の活動方針について伺いました。
まあ、家族会とともにですね、今までやってきたことを続けていきたいと思っています。まずは世論を盛り上げていくことですね。今も北朝鮮で被害者の人たちが救出を待っていると、絶対に生きていて待っている多くの人たちがいるということを国民に広く訴えて、政府が先頭に立ってこの人たちを助けなくちゃならないんだと、国民も一丸となって助けなきゃならないんだという世論を盛り上げていきたいと思っています。特に今年は衆議院選挙の年ですから、この問題については与党も野党もないと、今までの政府の強い圧力をかけて取り戻す方針を新しい政府も続けてもらえるように、与野党両方に対しても働きかけていきたいと思っています。
最後に西岡努会長代行から拉致被害者の方々への呼びかけです。
この放送を聞いてらっしゃる北朝鮮に拉致されて今も抑留されている日本人の皆さん、私は北朝鮮に拉致された日本人を救うための全国協議会の西岡と言います。もう少しの辛抱だと思います。絶望は病気を生みます。希望を持っていてください。日本国は一丸となって皆さん方を救おうと努力しています。北朝鮮も苦しいです。もう少しだと思います。頑張ってください。私たちも頑張ります。
救う会の西岡努会長代行にお話を伺いました。拉致問題解説をお届けしました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者有本恵子さんのご家族からのメッセージです。このメッセージは去年収録したものです。有本恵子さんは1983年7月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時23歳で留学中でした。まずは恵子さんのお父さん、有本明弘さんのメッセージをお聞きください。
恵子は1988年に手紙を親元へ送ってきた。そしてまあ10年前には、横田めぐさんという、13歳の子供が、おらなくなったということも分かって、徐々に運動が大きくなって、日本国中でそれを知らない人がおらないというような状況に今現在になっております。 そうした中で、いつ芸妓たちが帰ってくるのか、また芸妓たちは北朝鮮の将軍さんに言わせれば死んだと言われている。まあそれも大きなあの国独特の嘘であるということもこちらの方では分かっております。そうした中で、どういうふうな救出をするのかというのはもう日本の国の政府に任せるしかない、まあ今の私たちの現状です。しかしこの日米同盟という同盟の中で、まあ、アメリカが北朝鮮に対して核とミサイルを廃棄せよと今現在迫っております。その話が決着をつけば今度は日本の国は拉致の問題に関して、北朝鮮と交渉に入る、そういうふうな、手順になっておると、お父さんはそういうふうに思っております。時期はいつかはわからないが、そういう時まで、まあ、希望を持って、まあ、生きておってもらいたい。以上です。
続いて、恵子さんのお母さん、有本佳代子さんのメッセージをお聞きください。
恵子、元気にしてる？家族はもう全員、今のところは、全部、恵子が行く時のまま、みんな元気で、かなり、年は行きました。もうお母さんも82だし、お父さんも今年7月に80になったので、本当に2人とも年はいったけれども、なかなか元気だけは若い自分と全く一緒で、ただちょっと足が弱ったぐらいで、あとはそんなに弱ってないと自分でも思ってます。だからね、本当大変な国だろうと思うけれどもね、私たちも頑張るけれども、稽古も頑張って、必ず帰れる時が来ると信じてね、毎日をそんなに悲しい、辛いという思いで暮らさなくて、子供いるなればかなり成長してると思うのでね、だから子供の成長を楽しみに、なんとか元気でおってほしい。私たちも元気でいたいと思ってるしね。で、おばちゃんたちも二人とも元気だし、とにかく名とか多いとこがたくさんできたら、帰ってきたらきっと驚くだろうと思いますよ。だからとにかく希望は捨てないで、毎日毎日を辛いと思わないで頑張るということで、私たちも辛いと思ったら悲しいから、そういう気持ちで暮らしてほしいと思ってますのでね、頑張ろうね、お互いに。私も頑張るけど、稽古も頑張ろう。みんな年はいったけど、みんな元気にしていますからね。縁も元気にしてるし、雅子も元気にしてるし、みんな元気にしてるしね。一子と直子と一緒にお母さんたちと暮らしてるから、一個の子供も一緒に暮らしてるからね。だから寂しくはないの。毎日が楽しく暮らしてるから、それだけは心配しないで、とにかく頑張ってね。
有本恵子さん、お聞きいただけましたでしょうか。お父さんの明弘さんとお母さんの佳代子さんからのメッセージでした。では次は今週の一曲です。お届けするのは1971年のヒット曲、湯原正幸さんの雨のバラードです。もともとバンドの一員だった湯原さんがソロに転向して最初のヒット曲がこの曲でした。それでは湯原正幸さんで雨のバラードをお聴きください。実際のサンファラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。湯原正幸さんで 雨のバラードをお聴きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せください。 E メールは info@rachi.go.jp、 ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300、 郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部、もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は、毎日2回30分間、内容を週替わりでお届けしています。夜11時30分からは、周波数 9880kHz。夜1時からは、周波数 9780kHz で放送しています。朝鮮語番組、イルボネパラン、日本の風も、毎日2回、30分間お届けしています。夜12時からは周波数 9690kHz で、夜2時からは周波数 9820kHz で放送しています。また夜10時33分からは周波数 9965kHz で日本語番組、夜12時30分からは周波数 9965kHz で朝鮮語番組を放送しています。それではまたお会いいたしましょう。